おはようございます。早いものでもう2月28日最後の手術の日の朝を迎えました。岸君も今日は緊急事態宣言が福岡県が今日をもって終了するという節目の日にもあります。昨年来この新型コロナの出現によって大きく変化をしています。飲食業、旅行業、サービス業を中心に休業を余儀なくされ、また業態変更を大きく変わろうとしています。また医療機関においては日夜この懸命な医療看護体制の下でかろうじてその健康を保っている状況は今も続いているのは皆さんご承知の通りです。この新型コロナは私たちに大きな問題を投げかけています。それは今まで当たり前であったことが当たり前でないという状況ができたということです。いろんな意味で私たちに大きな変革、また行動、思いを変えることを突き詰めています。逆に言うと、今まで当たり前であったことをずっと続けることが、本当に私たちの成長、進歩にとって必要かどうかというのをもう一度私たちの目で、また耳で心で問い直している状況ではないでしょうか。さて今日はヨハネの福音書の9章の生まれつきの目の不自由な人を癒すというところを取り上げました。あえて今日は日頃使っている口語訳聖書ではなくて新共同訳聖書で読んでいただいたのは、口語訳聖書には不適切な表現がこの箇所では多くあるからです。そのために今日はこの新共同訳聖書を用いて少し学んでいきたいと思っています。皆さんもご存知のようにヨハネの福音書は新約聖書の4つの福音書の中でも一番最後に書かれた福音書と言われているぐらい、他の3つの福音書に比べていろんな特別な視点からイエス様の御業について記しています。特にヨハネ福音書はイエス様の奇跡については7つしか記載をしていません。皆さんもこのヨハネ福音書を読んでいただいたら分かると思うんですけれども、今日の9章のこの生まれつきの目の不自由な人の病気を癒すというところはですね、6番目の奇跡です。そして最後の7つの番目の奇跡はあの有名なラザロが復活するという出来事にとどめています。このヨハネ福音書の著者はイエス様の奇跡についてある思いを持って記しているのがよくわかります。それはイエス様こそメシアであるという印、印としてのその奇跡の出来事を私たち一人一人に投げかけているからです。さて9章の一節から見ますと、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない方を見かけられたというところから9章は始まっています。生まれつき目の見えない、これは私たちにとっても大きなハンディキャップです。この当事者についてのプロフィール、 またいろんな思いについては聖書は一切記載していません。そこは私たちが想像力を働かせて読み取ることが必要になっています。私たち生まれるときに誰も選択権はありません。誰の子供に生まれるか、まさにこれは神の御業でしかありえません。それがどんな状況で生まれるかも、両親にとってもまたその当事者にとっても何もわからない状況の中でスタートいたします。多分両親にとって目の見えない子供が生まれたという事実を突き止められたときに、どんな思いを持ってこの子を受け入れるでしょうか。また目の見えない当事者、まあその時は分からないとしても、成長するにつけて、なんで私は普通の子ではなく目の見えない子供として生まれたのかというのをですね、自問自答するに違いありませんし、また成長するにつれて周りの人々から差別されたり無視されたり、いろんな苦しい状況の中で育ってきたというのが想像されます。また両親もできるだけこの子に世間の差別から隔離をするためにいろんな手をしたかもしれません。それはまさに当事者しかこの心の領域に入り込むことができない問題です。私もかつて重症自治者を扱う久山療研に勤務したことがあります。当然私は医療担当者じゃありませんので、直接彼らと触れる機会は少ない状況の中にありました。しかし彼らの前に立つときにですね、彼らからじっと見つめられるときに、私自身がすくむ思いをします。彼らの目は純粋で、私の心の中を的確に表しているように分かるからです。また彼らを慈しむ両親にとってですね、話を聞くと、最初はこういう状況に陥ったことに対して嘆き悲しみ、そして世間の目に意識をする。しかしだんだんと我が子を必死に愛し介護し育てるうちに、むしろその状況が神様にとって私の祝福だというふうに変わったという方が非常に多くありました。なんで私だけがこんな状況に行ったのか、また私の子供がこんなになったのか、確かにそういうことはあったかもしれません。しかしその壁を一つ乗り切れたときに、本当の意味での聖書は示す、私は一人一人が高価で尊いという御言葉が彼らの心の中に、またそれぞれの心の中に生まれてくる。今のありのままの状態で、私は神様から愛されている、祝福されているという思いの中で過ごすときに、本当の意味での神様の愛が分かるではないでしょうか。そういう生まれつき目の見えない人を見かけて、弟子たちがイエスに問いかけます。ラビ先生ですね、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したのですか、本人ですか それとも良心ですか。当時の伝統的な思いっていうのは、こういう障害とか病気とかいうのはですね、罪の報いの結果だという思いの中で彼らは育ってきました。事実、苦難の物語としているヨブ記の中にですね、ヨブの友人たちがヨブを責めるときに因果応報的なものというものをヨブに取り付けます。当然彼らは自分にとっても何の理由もわからない、それが生まれつき目の見えないこの事実に突き詰められたときに、どこに原因を求め、なんでこういうことになったのかという理由をですね、求めがちです。それは、自分の理解を超えたもの、彼らにとってはごく当たり前の質問をイエス様にぶつけた。するとイエス様は想像もつかないようなお答えをされます。それは本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもないの、神の技がこの人に現れるために生まれつき目が不自由なんだということをですねおっしゃるんですね。それは両親とか本人とかいわゆる人の問題ではなく、神の技が現れるためだと宣言される。神の技、それは我々の命は全て神の創造の賜物である。自分の命は自分のものだと私たちは思いがちなんですけども、すべて神様のものだというなんですね。必要な時に必要なものを神様は私たちに与えてくださる。たとえ目の見えないという障害でさえも神様の技が現れる。そのために神様は用意をされたんだ。ユダヤ人の教えによるとです。彼らは律法というものに束縛されています。彼らは生まれつき目の見えない人は、その人が、または両親が罪を犯したために、その罪の結果として目が見えないという状況に陥ったという理解。だから、それは、本人の罪か、両親の罪かというのを問うんですね。しかし、イエス様はそういう人の問題ではなく、神様の技、光り輝く神様の栄光の印として、彼にその技を与えられるというんです。こう言ってイエス様はですね、地面に唾を吐きかけて、土で泥を濡らし、そしてその人の目にお塗りになったって言うんですね。これもまた不思議な技です。イエス様の奇跡の表し方としては、いろんなことがずっと聖書に書いてありますけども、こんなに具体的にイエス様がこの病気を癒す、奇跡をなされる場面というのはあまりありません。地面に唾を、その土をこねて、人目に塗られたっていうんですね。 実は私もですね、2月の17日に白内障の手術をして、この左目をですね、白内障の手術をしたんですね。この手術のこう中のあれを取るときにですね、一瞬光がポッとさして青いくなるんですね。こんなものかという体験をするんです。まさに目が開かれというのはですね、本当に光がさして一瞬全面が青くなる、本当に清々しいブルーが見えるんです。で、彼は唾にはですね、治療的な、なんて言いますかね、効果があると信じられてるんですね。皆さんも子供が小さい時にですね、ちょっとすり見た時に、あ、大丈夫大丈夫と、お母さんが唾をつけてその傷口に塗ってあげた経験はあるか、人もあるかと思います。当時の人もですね、ちょっとした傷だったらとか物だったら、こう唾をつけてその箇所にこう塗ってやるとですね、治ると信じられていました。で、イエス様はその生まれつき見えない人に唾で地面に吐きかけて土を作って、その土でこう目を塗られたんですね。そしてシロアムの池に行って洗いなさいと命じられるんです。シロアムの池、皆さんはご存知でしょうか。エルサレムの都の南東部にあってですね、これはもともとヒゼキヤ王という王様がアッシリアの攻撃に備えて、ギボンという泉からですね、こうトンネルを掘って水を引いてきた池なんですね。同じようにこの五章の、ヨハネの五章の38年間もこう病に苦しんだ人、ベテスダの池ってなりますけれども、それと交代書を示しています。そのシロアム、これは使わされたものという意味なんですけれども、そこに行って泥を洗い流せというんです。もともと目の見えない人がですね、生活のために物乞いをして人々の憐れみの中で生きていた人なんですね。どういう思いでこのイエス様の言葉を聞いたんでしょうか。どうせ言ってもこの病気は治らないやと思ったでしょうか。それともこのイエス様に何らかの力がある、きっとこの言葉を信じていけば私の目が見えるようになると思ったでしょうか。もう当然後者ですよね。今まで目の見えない闇の世界にあったものがですね、シロアムの池に行ってイエス様の言葉に素直に従ってこの目を洗うんですね。するとなんとなんと、洗った途端にですね、目が見えるようになったというんですね。まさに彼は開眼をしたんです。それは単に肉体の目が見えるっていうだけではなくて、心の闇を閉ざしてきた心の目も開かれたということなんですね。イエス様の御言葉によって、御言葉を受けることによってですね、肉体的な血管、それから心の目が開かれた。そのためにはシロアムの池に行って清められる、洗われることが重要です。それはどういうことを意味しているでしょうか。つまり私たちも確かに肉体の目は見えるかもしれません。でも心の目は本当に しっかりと開いて見えているでしょうか。罪に追われている人は心の目がいわば閉じている状況にある。そのためにはイエス様は自分の血を十字架で贖いとして流される清めの水、いわゆるバプテスマが必要だということなんですね。私たちの信仰はまさにこの目の見えない、生まれつき目の見えない方がイエス様の言葉を受け入れた、そして行動した、その瞬間からスタートすることではないでしょうか。イエス様の清めのバプテスマによる真理、命を喜んで受け入れる、こうしたことによってですね、本人は当然変わります。しかしその影響は本人だけではなく周りの人にも影響を与えるということが聖書は記しています。何ならばここの八節以下に、近所の人々や彼が物乞いであったのを前にしていた人々は、これは座って物乞いをしていた人ではないかという人もいれば、いや違う、似ているだけだという人がいる。本人はいや私がそうなのですと言うんですよ。で彼らは不思議に思います。ではお前の目はどのようにして開いたのかとしますと、イエスという方が土をこねて私の目に塗り、白雨に行って洗いなさいと言われて行って洗ったら見えるようになったと答えるのです。つまり彼は自分自身の変化だけではなく他の人々にも大きな変化を与えるきっかけを与えることになります。それは当然両親にもそうだし、また隣近所もそうだし、一番影響を与えたのはパリサイ人なんです。事実13節以降このパリサイ人との論争が展開されていきます。それはなぜかというと、この癒しの行われた日が安息日であったからです。例の実会の中に安息日を聖とせよという言葉があります。これは創造主なる神がユダヤの人々に与えてくださった恵みを喜ぶ日として安息日があります。神の恵みを喜ぶ日、安息日、そしてそれを聖とせよという、彼らが大切した安息日の規定です。しかし後でこれを守るためにいろんな規定が出てきます。労働をしてはいけない、治療をしてはいけない、いろんな禁止規定が出てきます。それは神が与えた規定ではなく人が決めた規定なのです。それを守ることが彼らは是とするんですね。パリサイ人たちは、パリサイ人たちはモーセの律法を遵守ということを満足し、その規定を事細かく決めました。その規定を守れば神から祝福され、私たちは正しいものとして神から認められると思っているんですね。イエス様はこの安息日であっても人の命を救う、人の罪を救うための行為って見逃すことはされないのです。そしてこの目を癒すという行為、イエス様に実現された恵みに対と真理に対して、パリサイ人たちは目を塞いだばかりか、むしろ攻撃する材料としたんですね。事実、13節以下に本人を読んで、 どうしてお前は目に見えるようになったかと尋問します。で、拉致が開かないものですから、今度はその両親を呼びます。この者たちはあなたの息子で生まれつき目が見えなかった、どうして今は見えるのかと両親に質問します。しかし両親は村八分を恐れて巧妙にすり抜けます。それは、これは私どもの息子で生まれつき目が見えなかったことは知っています、しかしどうして今見えになったか分かりません。それはもう大人ですから本人にお聞きくださいという答えです。事実はきちっと言って、その答えはもう本人に任せるということなんですね。で、再度またパリサイ人たちは本人を呼びますけれども、彼らはイエス様が生まれつき目の見えない方を癒したという事実を事実として認めようとせず、単に安息日にその医療行為をしたという律法違反でイエス様を問い詰め、そして挙句の果てにはイエス様を殺そうとしたという根拠までですね。それは自分自身が正しいという自己正義、それにとらわれているに他ならない。結果としてそれは不信仰と罪の間に落とし込む結果となって、彼らが事実を事実として認めようとしない霊的に盲目であるということを暴露した結果に他なりません。それはまさにイエス様が人間を救うための恵みの力を、イエス様は神としての印を与えたにもかかわらず、それを拒否をしてしまうということなんですね。私たちもそういうことはないでしょうか。事実、この結果を踏まえ、彼らはラザロの復活を見ても、なおかつますます心を固くなにして、イエス様がメシアであることを拒絶をしていきます。そこに私たちの姿を見ることはないでしょうか。確かに私たちは今肉体的に目の見える形があります。でも事実を事実としている、本当に私たちがそれを受け入れるかどうかというところがですね、問われています。それは自分の都合のように解釈し、こうであってほしいという希望的な観測に基づいた行動とか思い、そういう中で私たちは日常生活を送っている。そして普通と違う人をですね、どっかで差別をして遮断をしてしまう。例のオリンピックの組織委員会の会長問題もしかり、いろんな問題もしかり、人が人としてありのままに生きている、この共に生きるという問題について、私たちはしばしば目にする。今新型コロナでみんなはマスクしましょう、これは確かに正しいことです。でも何らかの要因でマスクができない人がいるかもしれないという、そういう思いまでに思い至らない私たちの罪の深さ、常に私たちは自分の価値判断なり法律に基づいての解釈が行いがちです。 本当にそれでいいんでしょうか。ここのヨハネによる九章の全体として流れるのは、私たちは主イエスとの出会いによって大きく変わろうとしています。今まで見えなかった救いや希望を見出すものとして私たちはなったのです。事実目の見えないし、この人は目にが見えるようになり、心の闇が光の世界へと移った時にイエス様に従っていくという思いに変わっていったことでしょう。確かに目の見えないという障害は紛れもない事実であり、困難であるかもしれません。しかしここでイエス様が言っているように、障害は神の技、神の御業を始まる一つの出来事として積極的な意味を持つのです。それは我々が持っている因果応報な価値観、何か良いことをすれば報われる、悪いことをすれば罰が来る、確かにそれは一面はあります。しかしそれが絶対的なものではないという、そこから一回離れて主イエス・キリストに導かれて、絶望的と思われるようなことのでさえ輝かせる未来が始まり、そして永遠の命へと私たちを導くきっかけになることになるのではないでしょうか。私たちも今いろんな制約とか束縛とか差別とか偏見の中でそれに浸される場合があるかもしれません。しかし神様のもとでは、私たち一人一人が今ありのままで生きるということが求められ、またそれことが一人一人が本当に価値があり大切なものだとして、神様は常に共にいてくださる。そして神様の御業がいつの日か必ず祈りによって実現するということが、この聖書を通して私たちに与えられていることではないでしょうか。それではお祈りをいたします。在天の父なる神様、あなたを皆を賛美します。私たちは罪深いものであり、あなたの十字架の愛の結果によって私たちは今生かされています。どうか私たちは自分自身の価値観にとらわれることなく、常に他者との思いを図りつつ、そして常にあなたにへの祈りと感謝と恵みを覚えつつ、この1週間を歩ませてください。明日から3月年度末になろうとし、また